こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。先月から走り始めました聖書遊覧バス。最初のバスストップでは天地創造の一大ドラマが繰り広げられています。案内役は東京ヨドバシ教会の峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日も皆さんと共に聖書遊覧バスに乗って聖書の旅を続けていきたいと思います。まあ、すでに学んできましたように、創世記の第一章一節は、はじめに神は天地を創造されたと、そういう言葉から始まりましたね。で、そういう神によって作られたところの、この世界ですが、その最初には、そこには混沌と、そして、闇が支配をしていたと聖書は記しています。はじめに混沌があり闇があった。で、神はそこに光があれと言われてですね、ここに光がそこに照り輝き出したわけです。闇と混沌の支配している中に光が創造されますと、そのところにこの昼と夜というものがそこに形成されるようになりました。こうして光があった。神は光を見て良しとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり朝があった第一日であると、こう書かれています。神は闇の中に光を創造され、そして光にこの昼を司られて、そしてその光によって照らし出された世界のもう一つ向こう側には、光の当たらない闇がそこに残された。で、これをこの夜と言ったっていうんですね。で、これが第一日である。つまりこの闇の部分と光の部分と大きく分けますと、この一日はそういう二つの時間帯に分かれると。そしてそれがですね、この一つになって一日を形成する。面白いと思いますね。なんという興味深いことでしょう。で、これが実は光の創造は同時に、これは時間の創造だったんですね。つまり世界の歴史がこのところから神の創造によって始まったんですが、その始まった瞬間から歴史というものがそこに綴られ始めるわけです。その歴史という、その時間の流れというものは、時の創造なくしては考えられないわけで、神様はそこにこの夜と昼、そして合わさって一日という、そういう秩序を作り、そしてそこにですね、混沌ではなく一つの秩序だった時間の流れで、ものがこの形成されていく、あるいはその上に乗ってものが生み出され、そして運用されていくという、まあそういうですね、神様の まあ、舞台設定がそこで始められたわけです。歴史の創造者、光の創造者である神は、このお作りになられた人間世界を、これをご責任を持って導かれてですね、その上に素晴らしい世界が展開されるように、そしてそのやがては主人公役として、その神の設定した舞台の上に、この神の国の展開をしていく、その主人公役にですね、神様はご自身が本当は主人公になるべきでしょうけども、ご自身にいるところの人間を作りになられて、そして人間を主人公にして、人間にご自身の御心を教えて、人間はその神の御心を悟りながら、神の御心にかなった世界創造をしていくために歴史の舞台の中心に据えられていくんですね。まあそういう神様のプログラムの中で、神はまあこの何て言いましょうか、ドラマで言うならば、そのシナリオを書いたと思う作者であると同時に、またそれを演出する演出者であり、またその総監督であられるわけですが、そのお方の御心のままに、世界はこの混沌ではなく秩序ある世界に、そして時の流れとともに、そこに素晴らしい歴史が形成せられていくように、神は光あれとそこに言われたわけです。まず光があるんですから、このその光というものを創造された神は、このいつでもこの人類に光を照らしてやまないお方、そして人はこの創造主である神の御心に従って生きるとき、混沌を越え、そして闇を克服して光の中に生きることができる、希望を持って未来を形成していくことができるように、この創造されたんですね。なんという神様の素晴らしいこの創造の秩序でしょうか。それでですね、その神様は、夕があり朝があった、夕があり朝があったと、こういうふうに仰せになられたんですが、これも以前にちょっと触れましたことではありますけれども、もう一度、まあ、復習のようにもなるかもしれませんけれどもですね、ある方は今日初めてお聞きになるのでお話をいたしますが、夕があり朝となった、この一日、一日というものは実に朝から始まって、夕べとなり夜となるんじゃなくてですね、なんとこの初めに夕べがあった、夜があった、闇があった、その中に神は光を与え、そしてそこに朝日を昇らせ、朝が来、そして真昼の、それは天高く太陽が照り輝く、そのまさに昼を与えられ、そしてですね、この一日がこのやがてまた終えて、また夕となっていくというようにですね、初めに夕があって朝があった、これ私はすごい順序、素晴らしい順序だと思いますね。私たちはなんかいいところから始めて、いいことを期待して、そして良いから始めて、うまくいきそうだし、いい条件が整ったからことを構えて、そして私たちは素敵な人生がそこに始まっていくと、こう思うわけですけれども、それは非常に消極的、また軟弱なと言いましょうか、人生観をそこに生み出す以外ない考え方ではないでしょうか。ところが、初めは闇があってもいいんだと、混沌があってもいいんだと、そしてそこに、この筋道がまだわからないところに筋道をつけていく、そこにいろいろなですね、このどこから手をつけたらいいかわからないような、そういうですね、混沌がある中に、私たちが創造という素晴らしいクリエイティブな積極的な、そこにこの人生をそこに、打ち立てていく、そしてですね、なんと闇を駆逐し、 そしてそこに私たちは朝を迎えていく、そして輝かしい真昼となっていくという、こういう生産的、創造的、積極的な人生観、まさにクリエイティブな、そういうダイナミックなですね、人生観、これこそ天地創造のこの神様が光を与え、時を作り、しかもその時は夕から朝、そして夜からその昼にというですね、こういう世界創造の、そうした神はですね、道筋を私たちの前に示された。この私たちは神の創造の生き方、これこそ私たちの人生における何か学ぶべき、取り込むべき意義ある素晴らしい生き方ではないかと思うんですが、そしてですね、この大空の下には大地が広がる、このそういうですね、素晴らしい世界を創造されたんですね。この私は面白いと思いますね。2日目には神は大空を作り、水の中に大空あれとこう言われたと。そして水と水とを分けたと。そして一つは大空、そして大空の下に、ですね、この、このもう一つの何て言いましょうか、世界をお作りになられた、そこは水で満ちていたというんですね。この何か大空も水色をしていますが、まあ、水はまた文字通り水色ですけれども、この天と地の創造をこういう表現で聖書は素朴に表現していますね。そしてですね、この2日目が出来上がって夕べとなり朝となったと、こう聖書は記しています。これは場所の誕生ですね。そしてさらに見てまいりますと、今度は3日目、神は天の下の水は一つところに集まり、乾いたところが現れよ、そのようになった。神は乾いたところを地と呼び、水の集まったところを海と呼ばれた。神はこれを見てよしとされた。神は言われた。地は草を芽生えさせよ、種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける果樹を地に芽生えさせよ、そのようになった。地は草を芽生えさせ、それぞれの種を持つ草とそれぞれの種を持つ実をつける木を芽生えさせた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり朝があった、第3の日であったと、こう書いてありますね。まあ、その乾いた大地が創造され、その上に神はですね、この草を芽生えさせ、そしてそこに種を、実を、果樹をそこに創造されたっていうんですね。これは人類の後に、あるいは動物たちのこの食物になるものを神はそこであらかじめそこに備えられたわけです。これもまた神の舞台のための小道具といいましょうか、大道具と呼びましょうか、そういう神の設定ですね。そして今度は4日目、神は言われた。天の大空に光るものがあって、昼と夜を分け、季節の印、日や年の印となれ、天の大空に光るものがあって地を照らせ、そのようになった。神は2つの大きな光るものと星を作り、大きな方に昼を収めさせ、小さな方に夜を収めさせられた。神はそれらを天の大空に置いて地を照らさせ、昼と夜を収めさせ、そして光と闇を分けさせられた。神はこれを見てよしとされた。夕べがあり朝があった、第4日の日であると、こういうわけですね。だんだんこう細分化されていって、この夜の中にも、夜の中に輝くことのできる月をお作りになられですね、また星々をそこにご創造になられですね、そしてですね、なんと昼にはまさにこの太陽をそこに神様はこの照り輝くことが そこにできるようにですね、この太陽をお作りになられた。わあ、こういうふうにこの記されています。面白いですね。20節見ますと、神は言われた。生き物が水の中に群がれ、鳥は地の上、天の大空の表を飛べ、神は水に群がるもの、すなわち大きな怪物、うごめく生き物をそれぞれに、また翼ある鳥をそれぞれに創造された。神はこれを見てよしとされた。神は言われた。地はそれぞれの生き物を生み出せ、家畜を這うもの、地の獣をそれぞれに生み出せ、そのようになったと。神はそれぞれの地の獣、それぞれの家畜、それぞれの土を這うものを作られた。神はこれを見てよしとされた。そして、神は言われたとこういうわけですけれども、なんとそこにですね、この素晴らしい、この地上の動植物、そして、この魚たちもですね、この創造されていく。まあ、こういうふうなことが着々と神の計画のうちに進められていくんです。その都度神はこれを見てよしとされた、よしとされた、こういうふうにして神はお喜びになられるわけです。そしたその最後にですよ、ちょっとそのことを、最後のことを言う前にですよ、ここで皆さん、ちょっと足を止めてですよ、考えてみましょう。時が創造されました。歴史が始まるために、しかしながら歴史は、その歴史が展開されていく舞台が必要です。そのためにこの天地、この大地、海、そしてそればかりか、そこにですね、生息するところの諸々のこの生きるもの、動植物、そういうようなものがですね、爬虫類も両生類も、そして動物もそこに作られたわけですね。そしてこのさまざまな美しい草や木が茂るようになった。なんという素晴らしい、そこに舞台が整ったことでしょう。そこで場が設定されました。時と場だけでなくてですね、実にこの歴史というものは何が大事かというと、そこにですね、人の存在が必要なわけです。神様はそこで今度は人を創造されたんですね。6日目になって、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を刃物のすべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝して言われた。埋めよ増えよ地に満ち、地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配させよう。神は言われた。身を全地に入る。種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった。第6の日であると、こういうふうにですね、この人間創造の、ね、ところにまでたどり着くわけです。神様は着々とこのようにして天地万物を創造し、ついに人間を創造された。それが、人間は実は背後のお方の脚本に従って、その脚本を作られたお方のその計画通りに、意図通りに、目的通りに、秩序通りに、そこでもってその書かれたお方は同時に総監督となって、私たち人間をそこでもってあたかも、まあ、主人公のようにですね、お立てになられて、真の影の主人公は神ご自身なんですが、しかし神はご自身が直接そこに おわれにならないで、人間をご自身に似るものとして作った。 で神の性質に似せて、神様がもしおられたらばこういう考えてこういうふうになるだろう、そのことを受け止めることができる、そういう神の意思を読み取ることができる優れて尊いそうした存在けれども、人間は決して神にはなれない。人間は非造物で過ぎない。前にも申し上げましたね、その人間はいつでも限界を持ち、そういう非造物であっていうことの私たちは謙虚の認識のもとで、けれども神の大役のようにこの地上を神の国のごとくなすために、この地上の神の国形成のために、私たちは神の計画、神の意図に従って神の総監督のもとで、私たちがよく見事にその意思を反映して、そこに神の国を形成していく、まあ私たちは極めて尊い被造物の中の中心、花形として創造された。ここに人間の尊厳、人間の何者にも勝るところの、人間は人間であって人間以下のものではない、人間の上にこの被造物の中で上に立つものはない、人間の上に立つものは神様ご自身以外ではないという、こういうですね、この世界が創造された、そういう世界観がそこで神によって設定される。これがですね、天地創造であり人間創造であり、人間ができた創造された時ですね、神様は今まで良かった良かった、それを主とされたと言いましたが、極めて良かった極めて良かった、こう言ってですね、ついに7日目には神は安息されて、そして全ての完成したことをお祝いなさった。故に7日目を安息にしとこう呼んで、そして神の前に感謝し、神の前に礼拝をし、神の前に人間がしっかりと膝をかがめるべく、その日を祝福し聖別した。これが7日目ということにこのなっているんですね。愛する皆さん、時間が来てしまいましたが、こんなふうに考えてみますと、なんと聖書は楽しいことでしょう。さらに興味深く読んでまいりましょう。ではまた来週この時間、ごきげんよう、さようなら。
神その強 君てもて雨土作りたまえり光やれその声に闇は消え光見つ救いなき罪の世に御光を与えたまえレアヤラルオルデノヘオバCon su fuerte voz y la luz juega. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz con excelso amor.
光あれその声に闇は消え見光みつアンデス山奥のケチア族のオリジナルソング天地創造を道代の編曲とアンマリーのスペイン語と英語の歌詞でお聴きいただきました。聖書ユーランバス天地創造の物語からスタートしています。来週のこの時間もお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。